時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュース、ナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターの空です。当番組は資産形成として暗号資産を考える方へ、アメリカの動向をテンポよくお届けします。
それでは早速、昨日10月29日のニュースランキング、10位から5位の発表です。
第10位、CZ 像関連のミームコインが暴落。バイナンス創業者の銅像をテーマにしたミームコインが創業者自身が関与を否定したことで 99% 以上暴落しました。
第9位、コインベースがディブリッジの現物取引を開始します。大手取引所コインベースはクロスチェーンプロトコルディブリッジのトークン DBR の取引を本日10月29日から開始すると発表しました。
第8位、老漢な下院議員、政府高官の暗号資産取引を禁止する法案を提出へ。民主党のロー・カンナ議員が大統領や議員、その家族による暗号資産の取引や作成を禁止する法案を提出する意向であることが報じられました。
第7位、米財務省諮問委員会がデジタル資産を議論。財務省の借入諮問委員会 TBAC が10月29日の会合でデジタル資産が財務省証券市場に与える影響について議論したことが議事録で公開されました。
第6位、マイケル・セーラー氏、ビットコインの年末価格を15万ドルと予測。マイクロストラテジー社のマイケル・セーラー氏がビットコインは年末までに15万ドルに達する可能性があると強気な予測を示しました。
ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。
第5位、ウォーレン上院議員、410K での暗号資産投資に警鐘を鳴らします。エリザベス・ウォーレン上院議員が確定拠出年金制度である410K に暗号資産を組み込むことは危険なギャンブルであると退職後のアメリカ国民に警告しました。
第4位です。ブラックロックのアイシェアーズビットコイントラストが大規模な資金流入を記録しました。ビットコイン現物 ETF の中でもブラックロックのアイビットが10月29日に3億ドルを超える純流入を記録し、機関投資家の強い需要を改めて示しました。
第3位、米国議会で暗号資産市場構造法案の交渉が再開されました。数週間の停滞を経て暗号資産の規制の明確化を目指す市場構造法案に関する超党派的な交渉が議会で再開されています。
第2位、ビットコイン価格が7万1000ドルを突破、現物 ETF への大規模流入が後押しです。現物 ETF への45億ドルを超える週間純流入を背景に、ビットコイン価格は10月29日、7万1000ドルを大きく超えて史上最高値に迫る勢いを見せました。
それでは、昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース、第1位はこちらです。第1位、ブラックロック CEO、ラリー・フィンク氏が暗号資産を恐怖の資産と表現しました。
ソラさん、このニュースの重要性を解説してください。
これは単なる比喩表現ではなく、暗号資産、特にビットコインの金融市場における位置づけを根本的に変える可能性を秘めた発言です。
恐怖の資産というとネガティブに聞こえますが。
逆です。フィンク氏は、巨額の政府債務に対する世界的な懸念が高まる中で、人々がその恐怖から逃れるための避難先として、伝統的な安全資産である金と並べて暗号資産を挙げました。
つまり法定通貨とか国債への不信感が高まった際の価値の保存手段として認めたということですね。
その通りです。これまで暗号資産の支持者が主張してきたデジタルゴールドという物語を世界最大の資産運用会社のトップが自身の言葉で、しかも世界経済の文脈で語ったという事実が極めて重要です。
これは機関投資家の考え方にはどんな影響を与えるんですか？
絶大な影響を与えます。これまでビットコインは単なる投機的なハイテク資産と見ていた保守的な機関投資家に、ポートフォリオのリスクを分散させるためのマクロ経済的なヘッジ資産、つまり保険として保有する上等性を与えるものです。
じゃあ2位の ETF 流入とか価格上昇もこの考え方が背景にあるんですね。
そうです。フィンク氏の発言はもうすでに始まっていた機関投資家の資金流入という事実を強力に鉄武装します。これによりさらに多くので さらに巨額の資金が規制された ETF 商品を通じて市場に参入する道が開かれたと分析できます。
政治とか規制の動向とはまた別の次元で市場が動いてるってことですね。
まさに3位の議会交渉再開が示す政治の遅々とした歩みとは対照的に、市場のトッププレイヤーは暗号資産を主要なマクロ資産クラスとして組み込む動きを加速しています。この発言はその流れを決定づける象徴的な出来事と言えるでしょう。
ながら聞きビットコインニュース、当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。
最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。第10位 CZ ミームコイン暴落、第9位コインベースディブリッジ上場、第8位カンナ議員取引禁止法案、第7位財務省諮問委員会デジタル資産、第6位セーラー15万ドル予測、第5位ウォーレン議員 410K 警告、第4位ブラックロックアイビット資金流入、第3位市場構造法案交渉再開、第2位ビットコイン7万1000ドル突破、そして第1位がラリー・フィンク恐怖の資産発言でした。
それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。
空でした。
さてここでリスナーの皆さんに一つ問いかけです。ラリー・フィンク氏がビットコインを恐怖の資産とゴールドと並べたことで、この新しい物語は今後の規制議論を加速させると思いますか、それともより複雑化させると思いますか。ぜひご自身の上意見を考えてみてください。